タクが新徳を継ぎて長生きをしよう。一つ我が心で我が身を救い助けよう。心徳を積みて長生きをしよう。それは70よりも80までも、いや90までもというように長生きを恋に願う心というのは誰しもあります。けれども心徳を積みてとおっしゃった。ですから心徳を積みて長生きをするということは、そうした生身をいつまでも持ち続ける、生き続けるというようなことだけではなくて、もっともっと深いものがあると。心徳を積みて長生きをしようと。ある時に教祖様にある方が、市神様、あなたは、ね、いついつまでもご生命を長らえられ、生き同士に生きてくださる市神様というのですから、そういう意味のことを申し上げるときにね、教祖様がおっしゃっておられることは、この方とても塩漬けじゃないからとおっしゃった。彼らに塩漬けしておくわけにはいけんと。いつまでもこの生身を持ち続けることできないということなんだ、ね、だから長生きというのは、後々のものがいついつまでも拝んでくれることじゃとおっしゃった。そういう意味のことをおっしゃっておられますね。新御理解にそういう名詞があります。素晴らしいこと。なるほど、ここで、なるほど、心徳を積まなければならないわけがわかりますね。例えば皆さんが、例えば、ね、ここに高橋さんがおられます。高橋さんのお宅では、高橋スワトシという方が金子様のご新人の、いわば高橋家の初代ということになられるでしょう。初代がこういう尊い新人を残しておってくださる、先代がこういうとこを残しておってくださったおかげで、今日の高橋があるんだと、後々のものがいついつまでもです、それを仰がしてもらう、とうとう教えてもらう、ね、先代のおかげでと、そういうふうにです。どんなに例えば偉い人とか成功したと言ってもです、なるほど、亡くなられる時の葬式はもう大変なことであったけれどね、それが子になり孫になる、もうその次の頃でもなると、もう拝むもの空がなくなってくるというくらいなね、ものではないの。心徳を積むということは、なるほど、そういう例えば息の長いね、言うならば永世息通していけれるのは心徳以外にはないということです。それにはね、私どもが本気で例えば信心を求めるという心、まあ、求道心ということを申します。お互いその求道心が足りんのではなかろうか。これは、私の修行中の自分にもうこれはもう実感でした。梅林寺さんあたりの、お坊様たちがいわゆる墨染みの衣を着て、わらじ履きで、そして修行をして回っておられるのを見ると、もう羨ましをして羨ましてたまらだったんです。ああいうふうにして一途に信心を求めていけたら、どんなにか素晴らしいことだろうかと。 何の煩わしさもない、ただ一心に夜出家するんですね。家を出る、そしてただただひたすら仏の道を求め、夜求道しておられる姿に触れるとです、もう心からあの羨ましかったです。私はいかにあの本当なことが分かりたい、誠の信心が分かりたい、本当の道を知りたいという思いが強かったかということを今にして思いますけれども、お道の信心はそれは許されない。自分だけ山にこもって修行したり、自分だけ出家して言うなら、その道を極めていこうというようなものではない。もう現実的なもの、この方の行はね、冷や水の行じゃない、家業の行ともおっしゃる。和行よりも信行をしようと言うなら、家内子供、私の場合は家内子供親も一緒にそれを世の中の難儀というものを味わいながらです、その中から信心を分からせていただこうというのがですね、お道の信心でしょ。言うならどんなにきつかっても、そのきついというそのことの中に誠の信心を求めていこうと、難儀な心というものをです、ね、難儀とせずに、その難儀の中から真実の、言うなら神の真実愛とでも申しましょうか、真愛を悟らせていただいて、その真愛に応え祀っていこうというのが金光様のご信心。その真愛に応え祀るということがです、そのままお徳を受けるということなんです、ね、ですからあのここにも金光様のご信心の、言うなら独壇場がを感じますですね。本当に何も他のことは煩わしいものがなくてです、そしてただひたすらに信心の道を尋ね求めていくというようなね、信心じゃないの、心のご信心は、ね、難儀の中にです、ね、家業の中にです、ね、誠の信心を体得していこうというのであります。今日はご神殿に出らせていただいて、ご記念をさせていただいておりましたら、あたりどもの若い自分に流行りました、あの流行歌にですね、君恋しというありますね、君恋しという流行歌です。酔い闇迫れば悩みは果てなし、乱れる心に移る綿が、乱れる心に映る綿が影、ね、そういう、まあ、歌の文句じゃない、あのリズムが流れてくる、真珠なんとも言えん、本当にご記念中に声を出してこうなんかこうその歌をつけたいような感じするような雰囲気の中にですね、こういうようなことが私の心の中にそのリズムに、まあ、乗って感じさせていただいた。心に迷いの闇が迫ってくると、悩みは果てなし、乱れる心に願う綿がこと、妙や恋しく心はあせれど、涙あふれて耳をは尽きせぬという、これを金恋しという歌の替え歌で歌えると思うんですね。私どもにはですね、あのこれが足りんのではなかろうかと、ね、本当に神様のことを思うたら、本当に信心のことを思うたら、ね、親神様の心が少し分かりかけてきたら、ね、私はただと自分の心の中に神様を思う、感じる、言うならところからです、分かりたい、 分かりたい、真実のものを得たい、そして与えられる悲しさ、その寂しさ、その寂しさ悲しさがまた一段とその深い信心を与えられていくというようなです、ね、どうすればおかげが開かれるやろうかということは思うけれど、それもね本当に思わんようです。本気で例えばもうそれこそ乱れる心に、願うを疑うこととかね、悩みは果てなしという果てしのないほどしの悩みを信心で悩んだことがお互いあるだろうか。あたくどもそれがありました。本当にもうそれはもう何とも言えんが慈愛です、ね、分からないです、ね、いわゆる涙はあふれて無明は、無明というのは明かりがないということですよ。無明は尽きせん、ね、自分の心に光が与えられない、その悩み、その悲しさ、それでも親があることだけは間違いない、神様があられることだけは間違いがないけれども、私の信心まだまだ遠いところにあって、それに手が届かない悲しさ、どうすればそれに近づいていけれるのであろうか、悩みはいよいよ尽きないのであります。昨夜青年会の方たちがバス1台を貸し切って、恒例の御本部の夜年頭参拝をさせていただきます。全部ここへ集まってご祈念をして、そしてご理解をいただいて、出発いたしました。もう今頃あちらへもついておることでしょう、ね、その時にですこういうご理解をいただいた。私の存在の絶対価値ということ。ご神前にそういうお書き下げをいただいた。私がこの世に存在しており生きておる、それにね絶対価値を分からせてもらうということが信心だ、ね、ここのところ分からんなりに果てていく、一生終わっていくという人がどのくらい多いか分からない。振り返ってみると何十、七十までも八十までも生きたとというてもです、何にもやる生きがいというものをなしに生きてきておるのですから、それはある人は仕事に生きがいを、お金が貯まっていくことに生きがいを、ね、ただ立身出世だけが生きがいと、まあ、言うて生きてきたかもしれません。けれどもそういうものがいかにもたわいないものであったかということがです、いよいよ人生の終着駅に近づいた時にこれは何にもならないことが分かってきた。このように儚いものに生きがいを感じておったというのは悲しいことですよね。生きがいの焦点というものがです、ここのところを分かってもらうためにです、頼むように言うて願っておるのが今の5つの願いだと思うんですね。偉くの私そのことを、これは今日の5つの願いのことを繰り返しご記念中にご記念させていただいておりましたらね、あれは川柳にこういう句がありますよ。居候3杯目にはそっと出しというのがある。居候3杯目にはそっと出し、ね、意味はお分かりになるでしょう、ね、居候ですから腹いっぱい食べられない、遠慮しながら気兼ねしながらそっと茶碗を出すという意味なんです。本校様の信心をさせていただいとってです、ここのところで 堂々回りをしておる人がどのくらい多いかわからないですね。真実の親ではないか。しかも真実のその親は私どもに何を願っておるか。氏子とほど信心しておかげを受けてくれよというのは、ね、もちろん信心して徳を受けてくれよということでありましょうけれども、ね、どうぞ健康で健やかにあってくれよ、家庭円満であってくれよ、いよいよ子孫繁盛や繁盛のもとをも作っておってくれよ、繁盛していってくれよということが神の願い、親の願いなんだ、ね、その親の愛というものをです、あたぶじどもが悟らせていただくところからです、ね。道がはっきりしてきたというのが現在の愛楽の心境じゃないかと思います。ね、願わんでも頼まんでも神様がおかげをくださる。例えば居候が一生懸命働く、お手伝いをする、まあそれもそんくらいでよかですが、あの早くご飯食べてください、さあお茶を飲んでください、なるほど、そういう働きはありますけれども、願うことには気兼ねしながら願っておる。そういう信者がどのくらいあるやら分かりませんよ。今後そのご信者は、いや願うことは下策以上に言うです。願うことはね、間違いのように言う人すらありますけれどもです、もちろんそれはそうですけれども、哀楽の信心をここ20年間の信心を踏まえてからのこと、はい、夜天地日月の心になること寛容と教えられる、ね、そういう信心をです、ね、土台としての願いなのです。そこにいわば哀楽の信心の大発見があるのです。これは願わなければならんではなくて、願わなければおられんのである。願わなければおられないことを今までどうして願っていなかっただろうかと思うくらい、我が心で我が身を救い助けよ、我が心で我が身を救い助ける、言うなら、ね、私どもの、ね、この世に生を受けたということのです分け柄が分かるところをもらう、ね、そこにです、私どもがこの世に生を受けたことに絶対の価値をつけさせていただくのが誠の信心だと思うです。その絶対の価値というのはどこにあるかと、いわゆる五つの願いの最後の二つです。どうぞ真実の御用ができますように、どうぞ心願成就のことのためのお役に立たせてください、くるの、そういう願いを持たせていただく今年の信心こそがです、この世に生を受けた、いわゆる絶対価値ということになった時です、ね、もうそれこそ我が心で我が身を救い助けることができる、こんなことはお願いできんだろう、こんなことは気の毒なというようなものがなくなってくるんです。なぜ絶対価値のあることのための願いなのだから、そういうお役に立ちたい、立ちたいという一念が全ての願いになってくるのだから、健康も繁盛も家庭円満も全てがです、ね、そういう価値あるもののことのために奉仕されるとか凝視されることのためにです、ね、願うのであるから、その願いというものが生き生きとしてくるだけではなくて価値が生まれてくるのです、願いそのままに、そこにです、我が心で我が身を救い助けれる道が はっきりしてくるのです。私今日は夜ね、まあこの喜美子医師の歌に替え歌のようなことを文句を申しましたね。まずはここのところにです、私どもが求道心、ね、道を求めてやまないという信心をね、そして一生懸命の例えば修行させていただいても、お参りをさせていただいても、さあ御用すれば助かると言われるから御用も一生懸命してみても、私の心は助からなかったね。それこそ乱れる心、ね、いわゆる心に迷いの悩み闇が迫ってくると、もうそこには悩みは果てなかった。乱れる心に願うはどういうことを願ってよいのであるすらわからなくなってきた。いや願ってはいけないのではなかろうかとさえ思うてきた。妙や恋しくもう神様の心が分かりたいという神様に対する同念心はいよいよ燃えてくるのだけれども、与えられる悲しさはもう涙はあふれて無明は尽きせぬ、そういう無明の世界の中にです、そこに光を感じるようになった、ね、光を感じるようになったら道がはっきりしてきたというのが現在の今後現在のアイラグリッテオリツの願い、ね、道がはっきりしてきた、自分の心の光に照らされ照らし出されてきた。そしてこれを願うことは当然のことじゃ、いや願わなければならぬことである、いや願わずにはおられぬことである。そこに神様の言うならおじく信心しておかげを受けてくれよと言われるその心と、あたぶどもを願う心に一致点が出た、そういう発見なのですよ。アイラブで言っておる今の一つの願いというのは、ね、ですから願って皆さんが本気で願ってごらんなさい。そこからいろんな信心が分からせられる。そして願わずにはおられないことになってくる。そしてお前すまんけどお前も参ってくれ、あんたにも頼むよと言わずにおれなくなってくる。なぜ願わなければならないか、なぜ5つの願いの成就を願わなければならないかと、というなら、そのいわば訳を今日は皆さんに聞いていただいたように思うのです。なぜ願わなければならないか、ね、同時に皆さんのいわゆる求道心をもっともっと真実のことが分かりたい、本当の信心がいただきたいという一念を燃やさせてもらう送り合わせをいただかなければならない、ね、そこから道を求めるという前にどうしても光がいるということを分からせていただいたのが最近の私の信心だと思うんです。求道求道というで一生終わってしまう、そして手探りのような信心をしておるような人がどのくらい世の中にあるか分からんですよ。あやくの場合は手探りではなくて、私が光を持ってはっきりそこに見極めた道をです、皆さんにこのようにして聞いてもらってるんですよ。だから皆さんとてもです、なんか心に光をいただかせていただいたら、私が言うことがはっきり分かってくるです、ね、そしてその道は歩かなければならんものではなくて、歩かずにはおられない道なのです。親子じゃないか、真実の親子じゃないか、何の気兼ねが遠慮がいろうかと言われてもです、まだ自分が居候的な信心だもんですから、それこそ三杯目にはそっと出しといったような状態じゃなかろうかと思うんです、ね、願って願って願い抜かせていただくところに神様の心と通う信心が生まれてくる。生きた子は信徳を積んで長生きをする。信徳を積むということは、そういうはっきり っきりした道を分からせてもらい、その道をたどらせていただくことによって、言うなら永世生き同士といったようなね、後々の者が拝んでくれる今年の新人がそこに生まれてくるのであり、自分の心の中にですね、はっきり自分で自分の心を救い助けれることのできれる道がです、ね、この5つの願いの中からはっきりしてきたように感じられるのです。お互い一つ自分の信心がね、本当に、私の存在の絶対価値といったようなものがね、本当に絶対のものとしての価値づけ、そこに例えば生きがいが感じられる今年の新人になったら、もう誰に言われずとも、いわば参らなきゃおられんのであり、三好を受けなければおられんのであり、願わなければまたおられんということになるのですよね。